今日はルカの福音書第24章1節から35節です。このところでは主がよみがえられたことが語られています。1節を見ますと、週の初めの日の明け方と出てきます。週の初めの日とはもちろんこれは日曜日の朝のことであったわけです。この時にイエス様はよみがえられた。ところがこの女性たちはそれが全然分かってはいなかったわけです。3節を見ますと、主イエスの体は見当たらなかった。このイエス様が見えない、その彼女たちの姿は4節を見るとこの途方に暮れるというふうに出ています。また5節には恐ろしくなって、これは本当に不思議なことだと思います。このイエス様がもうおられるということがもう実際のものとして分かるのと分からないのとでは大きな違いがあることを私たちは見ることができると思います。そしてなんとこのまばゆいばかりの衣を着た人が2人と4節にありますけれども、まあ、おそらくこれは御使いたちのことであろうと思います。その人たちが5節を見るとどうして生きている方を死人の中に探すのですかと言ったわけです。生きている方、イエス様は生きておられる、どうして死人の中に探すのか、まあ、彼女たちはこの死んだ人に香料をつけるという習慣があったわけなんですけれども、その信仰がなかった。そして6節を見るとここにはおられません、よみがえられたのですとはっきりとこの復活を語ったわけです。そして6節の終わりを見ると主がお話になったことを思い出しなさいというふうに語りました。ですから私たちも主がよみがえられたということを思い出さなければならない。もういつまでもこの主は十字架にかけられて死んでしまったという思いが心に支配されていてはいけないということです。この十字架の後に復活がある、キリストが生きておられる、そのことを信じるのとそうでないのとでは大きな違いが出てくるわけです。まあ、彼女たちはこの御使いの言葉を聞いて8節を見るとこのイエスの言葉を思い出したとあるわけです。そして思い出してどうしたのか、9節に墓から戻って、そして11人の弟子たち、そして他の人たち全員にこれらのことをすべて報告したとあるわけです。この復活の主が生きておられる、そのことを彼女たちが思い出したときにもうすぐに戻って全てを報告するという姿を見ることができるわけです。ですから私たちもこのイエス様をこの紹介する、他の人に告げ知らせる、それを私たち自身が自分の心の中にもうキリストが生きておられるということを確信しなければ私たちは語ることはできないのではないだろうかと思います。そして弟子たち、まあ、人たちはどうだったのか、11節を見るとこの話は戯言のように思えたので人たちは彼女たちを信じなかった。なんとイエス様の弟子たちでさえもこの復活っていうことが信じられなかったわけです。ところが12節にペテロは立ち上がって走って墓に行った。そしてこの雨雲だけが見えてイエス様はそこにおられない。まあ、彼は驚いたとあるわけです。そして13節を見るとちょうどこの日とあるわけですから、この週の初めの日イエス様が復活された。その日になんと弟子の2人がエマオに向かっていく。そして彼らは15節を見るとこの 出来事を話し合ったり論じたりしている。そこになんと復活のイエス様が近づいてきて、そして彼らと共に歩き始められた。まあ彼らは話し合っていたわけですけれども、しかし実は人の話し合いだけでイエス様が復活したということが確証できるんだろうか。実はできないということです。いくらこれを論じ合っていてもですね、大事なことは何かっていうと、このイエス様が近づいてきて、そして彼らと共に歩き始める、このことがなければ本当に主がよみがえられたということはおそらくは実感はできないだろうと思います。だからいくら私たちが、まあ、聖書を読み、神学書を読み、信仰の本を読んだところで、本当に主がよみがえられて生きておられるっていうその信仰がなければ、その実際はないということになるわけです。16節のとこ見ると、しかし二人の目は遮られていて、なんと彼らの心の目はですね、遮られていた。確かにこう近づいてきて話しておられる人がいるけれども、それがイエス様だっていうことがわからない。そのわからない姿は何かっていうと、17節を見ると、二人は暗い顔をしてという言葉が出てきているわけです。そこには喜びがないわけです。だからいくらイエス様が近づいてきてこられても、その心の目が遮られて見えないと、もうただ暗いままであるわけです。そしてそこでイエス様と話をする。まあ、彼らの思いは何かっていうと、21節見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。彼らの救いは何かっていうと、このイスラエルが解放される。じゃあ何から解放されるのか。それはローマから解放される。まあ言うなれば、もうこの世の望みでしかなかったということです。イエス・キリストの解放は何かっていうと、まさにそれは罪からの解放であり、そして神に敵対するサタンからの解放である。そのことが、なんとこの弟子たちも分かってはいなかった。そしてこの仲間の女たちが朝く早く墓に行って自分たちを驚かせた。体が見当たらない。そして23節の終わりを見ると、イエス様が生きておられると告げた。そのことが分からなかったわけです。そしてそれに対してイエス様は25節を見ると、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、心が鈍い、そして信じられない。イエス様は彼らに、問題はどこにあるのか、それは復活の事実を信じようとしない、また心鈍いその弟子たちにあることを告げられたわけです。そして26節27節を見るならば、イエス様はもう聖書全体を通して26節に、キリストは必ずそのような苦しみを受け、この苦しみは十字架のことであり、そしてその栄光に入る、それはまさに復活し、また天に帰っていかれる。そしてそれを聖書全体から27節を見ると解き明かされたとあるわけです。じゃあ聖書は何を語っているのか、それはご自分についてというふうにイエス様は言っておられるわけです。確かにモーセとか預言者はいろいろ素晴らしいことを語っているんですけれども、聖書は一体何のことを書いているんだろうか。それはもうご自分について書いてあるってことを明確に話しておられるわけです。今日私たちはこの二人の弟子のような体験っていうことはできないかもしれません。しかし聖書を通して私たちも実はイエス様のことが語られてあり、また大事なのはもう本当に心で読む、信じて読んでいく、 もう私たちも聖書を通してイエス様にお会いする、そういう思いを持って私たちは読む必要、その信仰が必要であるということを教えられると思います。そしてこの二人は29節を見ると、もう日がすでに傾いていると言って、この一緒に泊まってくださいとですね、この強く勧めたとあるわけです。そして中に入られた、その中に入って、30節にイエス様はパンを取って、神を褒めたたえ、彼らに渡された。最後の晩餐の時にでも同じような光景があったわけですけれども、31節見ると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったとあるわけです。そして2人は32節見ると、そのみちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。なぜ彼らは強いてイエス様をこの一緒にお泊まりくださいと言って中に入っていったのか。それはこの聖書を解き明かしてくださる時に心はうちで燃えていた。今は聖霊が働かれる時であるわけです。イエス様は、私は去っていくが、もう一人の助け主をあなた方に使わすと約束されて、あのペンテコステ以来、聖霊は私たちに望んでくださる。ですから私たちが聖書を読むときに、人間的な知識で読もうとするよりは、むしろこの助け主、ご聖霊がこの御言葉を自分の心の中にしっかりと与えてくださるということを求めて、私たちは読む必要があると思います。そうするならば、この二人の弟子たちのように、この聖書がこの神様によって開かれて、そしてまたその解き明かしが分かっていくときに、私たちも心は内で燃えるというような、本当に大きな励まし、また慰め、力、そして御言葉の中に私たちは復活の主にお会いする、そのことを私たちも同じように体験することができるのではないかと思います。ですから彼らはどうしたのか。33節見ると、直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。もうすぐです。おそらくは一泊する料金も払っていたと思いますけれども、でももうすぐに彼らはエルサレムに帰っていった。そしてそこで他の弟子たちも、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話し、また彼らも道中で起こったこと、パンを裂かれた時にイエスだと分かった、そのことを彼らは報告したわけです。それがどれだけ大きな大きな喜びとなっていくのか、力となるのか。ですから私たちも、一体何のために聖書を読んでいるんだろうか。私たちもまたこの御言葉によって、この復活の主イエス様にお会いする、そして慰められる、励まされる、力が与えられて、もう直ちに行動していく、あの迫害のあるエルサレムに戻っていく、それが心燃やされて生きるということではないかと思います。願わくば私たちも同じようなことを自分の心の中に与えられて、本当にこの喜びを持って主にお仕えするものとさせていただきたいと思います。